ちは、こんばんは。宮城区 .jp のダッドです。スピンキーアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回のゲストは福岡より、上京してもらいました、ポストフューマニティのボーカルのゆずるくんです。
ゆずぽんです、よろしくお願いします。
どうも
どうもです。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ゆずぽんなんすか？
ツイッター名がゆずぽんです。
ゆずぽんで、まあバンド的には
やばい、
ゆずうるせえな。ゆずるくんでいいのかな？
はい、ゆずる大丈夫です。
こんな感じで、今日はですね、三軒茶屋に今お越しいただいたということで、
そうですね、初三軒茶屋、
初三茶で、
はい、
でまあちょっと各所飲み歩いて、最終的に今あのサニティの方へお邪魔して収録するということで、
はい、
やっております。さて、どうしましょう。
こっちこっちで飲む。
もう結構今日飲んだね。
飲みましたね。
うん、まあまあね。っていうか会う前って結構飲んだの？
いや、会う前は2杯ぐらい、なんか下北のちょっとなんか穏やかな雰囲気のクラフトビールバーで飲んだぐらいです。
ちょっと飲んだぐらいだ。
はい、
なるほど。結構じゃあ入ったね今日は。
そうですね、
時間は9時だから
そこらへんだけど、やべえ、ワイさん
結構入ったね。
そうですね、
も
う。
じゃあぜひ入ったところでいろいろ聞いていきたいと思います。
ありがとうございます。
そもそもあれだよね、ゆずるくんは対バンしたことあったんだっけ？なんで知り合いだったんだ、もともと。
いや、対バンまだないですね、一回も。
一回もないんだっけ？
そうですね、なんだっけ、テインデルデキュメント企画の時に、
はい、
ダッチャさんが福岡に来ていただいてて、でたまたまその時に対バンして、その時にディックマンに対バンして、ジョージさんがダッチャさんがいたぐらいじゃないですか。
まあその時にいた同士みたいな、そんな感じだよね。
そうですね。
そうかそうか。それでまあよくもまあここまでたどり着いたよね。
そうですね、太っ腹で。
ああそれか。
そうですね、太っ腹でちょっとこの対談しないかとおっしゃっていただいた時はちょっと嬉しかったですね。
まさに。あ、太っ腹で言ったんだっけか。
太っ腹だったと思います、確か。
でも言ったってことはこう最近の話だよね、それね。
そうですね、ちょっと今年に入ってからじゃないですか、こっち
の。なるほど。いやだから変に思い出深い話も特にないんだよね。
そうですね、
うん、言ったらなんか共通の知り合いはいっぱいいるけどみたいな。
はいはいはい。
まあだったらだったで、じゃあちょっと先に進みましょうか。
そうですね、
まあ今回そのウィル好きの、
はい、
バンドマンとかとまあ対談してるっていうね、まあそういう感じでオファーしてもらさせてもらったんだけど、
はい、
普段からこうビールっていうのは飲まれますか？
そうですね、やっぱり一人の時はあんまりその自分で飲もうとはしないんですけど、うん、やっぱり仲のいい先輩、まあ、後藤さんとかジューシーさんとかと一緒にいる時は積極的に楽しみにしてます。
なおね、後藤さんとジューシーさんっていうのはまあ福岡を代表する、まあ、酔っ払いというか。
そうです
ね、まあ後輩というか同志というか、僕にとってはですけどね。
そうですね、
まあやっぱり各地にいる酔っ払い仲間の、
はい、
まあ、一味だよね。
そうですね、
まあそこで、まあ、じゃあ先輩のそういう人たちと飲みに行くっていう感じでビールを飲みに行くっていうことが多い。
そうですね、クラフトビールはもうそもそも教えてもらったのがその後藤さんとか、テインデルイクメンのジューシーさんとかが。
そうなの？
そうですね、一緒に結構誘うことが多かったりはしたんですけど、
飲みとかにね。
はい、最初にこういうビールがあるよってことを教えてもらって。
そうなの？
そうなんですよ。
じゃあなんかあれじゃない、ダッチョシルドレンじゃなくてダッチョ孫になるような。
そうです、孫、
孫みたいなもんですよ。
もう孫ですよ、
ほんと。そうなんだ。
そうなんですよ。
まあでもそれで普通に自分で飲み行ったりとかもまあたまにはしてるっていうような感じ
で、ね。そうですね、むしろそのクラフトビールのお店に一人で行って、なんかでかいハンバーガー食べながら楽しんだりとかしてます。
まあ普段拠点が福岡っていうことだけど、
はい、
どこに飲み行ってんの？
よく飲みに行くのはグッドビアスタンドと、タコススタンドってところと、 あとはまあビア吉が一番主流にいるところですか
ね。グッドビアスタンドは博多駅ビルだよね、ほぼ。
そうですね、もう丸井の10階、
はい、で、まあ、ビア吉はまあ皆さんご存知。
そうですね、
あそこ、
あそこです。
で、もう一個は
タコズスタンドは結構その大名ですね、
大名
の方にある、福岡でも、そう、福岡の方にあるちょっと特殊なタコスを扱ってる、お店で。
特殊というのは、
なんかエビフライが乗ってるタコスとか、そうです、結構あの高菜明太が乗ってるタコスであったりとか、
じゃあ地元の名産が乗ってるタコスなの。
そうです、だからあのカマスとかのタコスだったりとか。
カマス、
そう、カマス。
ちょっとすいません、よくやりがありましたけど、アシスのユイがいますね。
すごく美味しいタコスを食べさせてくれる店なん で最近なんかそこの店にもクラフトビールとかも置き始めて。
どういう類の、まあ、ビールを置いてあるの。
ビール自体はクラフトビールは少ないんですけど、うん、もう本当にあのオーソドックスのクラフトビールであったりとか、あの黒ラベルであったりとか、キリンビールであったりとかを置いてる。で、あとはメスカルのハイボールとかを置いてるようなお店ではある。
そうじゃん、メスカル置いてるの。
メスカル置いてる、
やば。
そうそう、だから福岡の中でタコスの中で一番今熱い店。うん、まあ、その今のタコス文化、まあ、東京とか結構タコス文化が強いと思うんですけど、福岡まだまだタコス文化が浅い土地ではあるので、まあ、これからどんどんこう広げていくんじゃないかな。まあ、エビフライのタコスであったりとか、まあ、カマスのタコスであったりとか、角煮とか、まあ、いろんなこう味のタコスが楽しめる。今、まあ、すごくいいお店ですね。最近始まってもうすごくお客さんがめっちゃ多いんですよ、やっぱり人気があるから。
結構幅広い客層。
あ、そうです、客層は結構幅広いですよ。
老若男女的な、
もうあの普通にメキシコ人の人もたくさんいたりとかしますし、あの全く関係ないタコスって何っていう感じの人がいたりとかもしますから。
ジジイババも。
そうそうそう、全然全然、なんか年代関係なくみんな楽しめる。
いるんかい。
タコスのお店ですよね。
で、今日、まあ、東京今三軒茶屋にいるんですけど、はいはい、まあ、東京来て、多分このビールを飲むっていう目的で、うん、まあ、そういう目的で来たわけじゃないかもしれないけど、まあ、来たからには飲んでるじゃない。
そうです、ね、
で、まあ、今何軒かこう一緒に回ってみてさ、はい、まあ、その中で感じたことでいいんだけど、まあ、その地元との福岡との違いというかさ、なんかこういう印象を持ったみたいな。
そうですね、やっぱクラフトビールに関してみんなやっぱこう認識が普通のなんか、お酒と違って、うん、各酒造ごとのこだわりがあるクラフトビールを、うん、東京の人はやっぱ結構こう身近に感じてるとは思うんですよね、うん、でも福岡とか結構地方の方だとまだそういう詳しいクラフトビールに詳しい人が少なかったりとか、まあ、これから広げていくものとかだったりとかすると思うので、まあ、これからどんどんこうもっと広がっていくものだと思うし、まあ、それぞれのこだわりが一番強く出るものなんじゃないかなと思います。今日いろいろ店、下北の店であったりとか三茶の店であったりとかできましたけど、やっぱりまだその可能性、どんどんこうこれから広がっていくであろうっていう可能性を感じさせるものではあります。いや、ちょっとしかもこの8番のこのビールやばい、めっちゃうまいです。
今何飲んでんの。8だからヨロッコか。
そうですね、
ヨロッコ、ヨロッコのフレスナー、
ヨロッコですね、
飲んでます。
これめちゃめちゃうまいです。
いいですね、うまい、いただきましたよ。でも確かにヨロッコビールは小ロットでやってるから、福岡まではなかなか行かないかもわかんないね、もしかしたら。
あ、そうなんですか。
韓流通とかで回ることはあるかもしれないけど、要はこういう要は樽生というか、そういうのでは、まあ、もしかしたらそこまでは回ってないかもしれない。ただ、まあでもヨロッコも、まあ、東京からすれば地元かって言われると微妙だけど、まあ、要は関東圏っていう意味では、まあ、地元のローカルではあるから、やっぱり九州は九州、例えば大阪、大阪とかでそのローカル文化っていうのがどんどんこれから栄えていくべきだと、まあ、僕は思ってて。
そうですね、うん、
実際その福岡でさ飲んでて、ミンクトビアスタンドとかビアキスが飲んでて、地元を感じることっていうのはあるの。
いや、あんまりないです。
あんまりない。
むしろその県外のウイルスの
8
ヶ月
間が、
そうかそうか、
マジで
全く、いつその地元のブランドがいつその地元を牛耳って、
はいはい、
外部を受け付けなくなるのかなっていうのがすごく気になってる。
確かに、あのスーパーとかにもやっぱり高価クラフトみたいな、あとあの瓶のやつがあったりとかもするんですけど、やっぱりいかんせん数は多くないですね。どうしてもあの他の拠点のビールとかであったりとかにやっぱり埋もれてるような感じがするんで、福岡自体をもっと盛り上げるんだったらやっぱりもっと上げていってもいいんじゃないかなと思いますしね。ただやっぱこうたまに飲んだりする福岡クラフトのビールとかめっちゃうまかったりはするんですよ。福岡結構こんなに使ってるんだっていう風に思ったりはするんで、
福岡クラフトなんかね、街中にドデンとあって、なんなら居酒屋として利用する方も相当多いよね、
はい、
そこは
本当ですね、
メキシカンというかね、
はい、そう発酵は全部終わったアルコール、
だからまあビールスポットってのは結構あるよね、福岡なんて、
う
ん、九州の中でもまあまああるよね。
そうですよ、ね、博多の方だったら住吉酒販とかが結構あのクラフトビールとか置いてたりとかするんですけど、コアなやつとかも でもそんなにやっぱり頻繁に行くわけでもないですもんね。やっぱメインとしてはそのグッドビアスタンドであったりとかビアグスだったりとかをやっぱり選んじゃうところはありますよね。
なるほどね。まあでも飲みに行けるとこあるっていうのはもちろんすごくいいことだし、
ね、そうですね、クラフトビールが楽しめるところがもっといろんなとこに増えたらいいなとは思いますね。
なんかさ、こう関東圏に住んでる身としてはどうしてもそのどんだけローカルなんちゃいいみたいなところがなんかどうしても気になったりするんだよ、どうしても。だから例えば福岡でどうせここはあるんだろうなみたいなブルワリーがあるのは分かるんだけど、福岡でしか飲めないビールがあるとかあるとやっぱりちょっと行ってみたいなっていう欲がこう出てきて、
レア感ありますよね。
で、なんかね、それでさらにそれが美味しいみたいなさ、話題とかが出てると行く価値っていうのは、その僕みたいなその変態ビール好き旅行好きの人たちからすると5%ですごい気になって気になってしょうがないんで、
ね、いやいやそうですよね。
そういうところをもっと各地各地で増えていけばいいなって思ってるのはもちろんだし、で福岡なんてさ、もう旅行地っていうか、そので 主要地じゃん、
はい、
そうです、そうですよ。九州行くよって言ったら絶対福岡行くわけじゃん、絶対そういうことじゃん、
はい、
そこでまあ例えばビール好きな人たちが、
はいはいはい、
まあ必ずここに行くとかさ、必ずこういうのを飲むとか、
はい、
そういうのがあるとまあ面白いなってやっぱりなんかこう思っちゃうっていうか願ってるというか、
そうですね、九州に行ったらこれ飲まないとダメだよっていうのがあれば、確かにこう九州に行こうっていう理由にもなります
ね、っていうのをなんか独自のもんないかいみたいなそういうのはやっぱりどこの地域行っても感じてもいい
です。そうですね、まだまだあのビールが発展するにはちょっとまだ土壌ができてないのかなとは思いますね。うどんとかラーメンとかはもう絶対ここに行けみたいな店がやっぱりあったりはするんですけど、
ちゃんと C を確立してるもんね。
そうですね、まだビールがまだそこまでの地位には行ってないのかなと。ただ酒好きが多い県ではあるんで、やっぱりちょっともっとこうメディア的にも照らしていけば、みんなも注目してくるんじゃないかなとは思うんですけど、
九州の人ってさ、ビールというよりはさ、例えば焼酎とか、
そうですね、
なんかそういう文化が各地各地で根付いてるやっぱイメージがあって、
そうです、結構ビールよりかむしろ焼酎の方が強い感じがしますね。
でも、まあ、僕もそこまでいろんな各地の深いところに行ってるわけじゃないから、
はい、
福岡なんてだってもうただの都会じゃん。
そうです、
だからそこでさ焼酎飲む人もいれば、ビール飲む人もいるし、日本酒飲む人もいて、ワイン飲む人もいるっていうのは分かってんだけど、
パンチありすぎて逆
に、その中でもやっぱり現地に住んでるからこそ分かる、
なんか
みんなこれ好きなんじゃないかの中にビールが入ってるのかどうかっていうのは少し気になってるの。
あ
で、その中
の僕が言ってるビールっていうのも、はい、例えば、はい、ウーパードライとか、
はいはいはいはい、
のラベルとか、
はい、っていうのは
平均的にあるのは分かってるんだけど、はい、じゃなくて、はい、あのビールを飲み行こうよっていう文化、あえての飲み行こうよっていう文化があるのかっていうのは結構気になってるんだよね。
まだないですね。
ないのかな。
正直まだそこまでの確率はできてないですね。やっぱりどうしても居酒屋とかにあるビールっていうのは、
宇宙とか
あのまあ黒ラベルであり、キリンラガーであり、スーパードライでありっていうのもやっぱり大前提のこの3つぐらいかなと思うんですよね。やっぱりそこでクラフトビールが出てくるかって言われたら、そのよほど外の環境を取り入れてるタコス屋であったりとか、そのグッドビアさんであったりとか、そのビア基地であったりとか、そういうところじゃないとやっぱりまだそのクラフトビールを楽しめる土壌はできてないかな。やっぱりどうしてもあの焼酎とかをメインに推すところは強い。九州自体がまあ焼酎が強い文化ではあったりはするので、
絶対的にさ、多分お酒って多分強いじゃん。
強いですね、めっちゃ
人種的には
、はいはい、
評価としては。
その辺もなんかね、ちょっといろいろ気になるんだよね。だってビールもさ、
はい、
例えば 4%、5% からさ、はい、10%、11% ってあるわけじゃん。
ありますね。
だからお酒が強い人からすれば楽しむ幅が広いはずなの。
確かにそうです。
でしょ、
は
い、まあ、でももしかしたらお酒が強い人からすれば、その幅の一つに焼酎もあれば日本酒もあるっていうのかもしれないけど、
そうですね、
やっぱりこういうビール沼にハマってる人間からすれば、はい、もっとあるよ的な。
日本のクラフトで
なんか似たような味わいなんだけど、さっき飲んだの 5% で、
はい、
で次 8% 次 11% みたいな、なんかそういうなんか同じものの中での楽しみ方というか、
はい、
中にまで
だからこれオーナーの持論ではあるんだけど、音楽が好きだからといってもっとなんかのめり込めるジャンルがあるよって言われて、ロックが好きなのにジャズを紹介されるとかじゃないんだよね。
違います、違います。
でそこで行っちゃった人は
ジ
ャズ好きよこのリズムがとか、
はいはい、
なりますなるんだけど、そうじゃなくてあくまでロックの中でもうちょっとこれ突っ込んだのあるよとか、もうちょっとエクストリームなのあるよとか、なんかそういうなんか分かりやすいことを紹介してるつもりなんで、
美味しいものを作るんだ。
そういうところの、まあ、本当音楽と一緒で、ね、メタルを普及させたいとかさ、そういうところの話で紹介したいときに、あえて他ジャンルを紹介しなくても今の好きなジャンルをどうどうどうって言って分かってもらえる土壌があるんですか、ここはっていうのは気にはなる。
あ
でも福岡が、あー、ちゃちゃ
ちゃ、すいません、大丈夫、
終わったぞ。話をちょっとガラッと変えて、
はい、
そもそもは例えばビールが、はい、まあ、好きになったきっかけというか、最初にこう飲み始めたこのお酒っていうのは何だったの。でこれはビールに関わらず、
うん、一番最初は居酒屋でバイトしてた時に、あのお客さんに飲まされた、島美人っていう鹿児島の焼酎が、あの思ったより美味しくて飲みやすかったんですよ。で結構ビールが飲めない体質だったんですね。ビール23ぐらいの時に、初めてですね、めっちゃこう走ったりとか、あの運動した後にたまたま、あのキンキンに冷えたビールが冷蔵庫の中に入ってるのを思い出したんです。で他に飲むものなかったんですよね。飲むものが何もなくて、でその日朝日スーパードライをたまたま冷蔵庫の中にあったから、あ飲んでみようと思って、そうです、あくしゃって開けてガッていったら、めちゃめちゃこれ喉越しいいやんみたいな。今までコーラとかスプライトとかじゃ感じたことない喉越しをその時感じたんですよね、初めて。で意外にビールってうまいのかもしれないっていうのから結構始まりですかね、ビール自体は。それまではもうほんと焼酎、日本酒とか、まあマスに入ったようなお酒がメインではあるんですけど、それから結構ビールを飲み始めるようになって、でその ディックメンの先輩であるジューシーさんとか後藤さんとかに、あのクラフトビールっていうその各地の地域が頑張って作った酒造があるっていう話を聞いて、
それは話が飛んだな。
そうですね、まあ、結構そこの間、うん、でもまあ、 あのめっちゃ疲れた時の、 あのアイススーパードライ以外はやっぱりあんまり受け付けなかったんですよ、はい、自分的に、はい、でそれから結構こういろんな味のビールがあるっていうのを知って、うん、いろんなビールをこう飲み始めたりしたんですよ。でその時にシンハーとかあのタイガーまあ、結構そのタイガー、シンハー、サリトスとかそういう系のビールが思ったより普通のビールよりも飲みやすくて、で、今までビールイコール苦いみたいなイメージがどうしても自分の中にもあったんですよね。で、いろんなこのインドネシア、まあ、その気温が高い地域のビールは意外に爽やかなものが多いっていうのにその時初めて気づいて、でいろんなビール扱ってる店とかによく行くようになったんですよ。でそのタイミングでアイリッシュパブとかに行き始めて、その時にアイリッシュパブで飲んだギネスビールが、
はいはい、
よりこれが味が深いなっていうのに気づいたんですけど、黒ビールっていうんですけど、ギネスビールは結構その入れた後に若干時間を置いて出すじゃないですか。何なんだろうっていう感じでこう思ってて、普通に飲んだら結構普通のビールとは違う味、うん、和味じゃないですか。でそれに気づいて、これもしかしたらなんか甘いものと合うんじゃないかなと思って。
ああいいね、いいとこ目つけたね。
そうですね。でそこで初めてたまたまそのお店がアップルパイとかラトーショコラとか置いてる店だったんで、なんで甘いものを全部頼んでみてで飲み合わせてみようと思ったんですよ、はい、そしたらめちゃめちゃギネスビールとガトーショコラとかそのアップルパイとか生クリームとか
いいじゃん、
そのめちゃめちゃ合うんですよね。ギネスビールむしろコーヒーみたいな感じじゃんってなって、あビールはこんな感じで楽しむこともできるんだっていう感じで、ちょっとこうビールに関しての価値が上がってたんですけど、それまでもう焼酎とかジンウォッカとかウイスキーとかの方がランク的には自分の中で上だったんですけど、それからどんどんこうビールがちょっと独占するようになってきて、
もう一回聞いちゃうけど、それ何歳ぐらいの時？
それが25とかです。
5とか、
はい、
で要はそのまあ福岡市
そうです、ね、
市内の
市内ですね、
まあ、どこぜやのその
そうです、ね、アイリッシュパブとかに行って、うん、そのビールを楽しんで、
そっか、アイリッシュパブ例えば東京とかのハブとかさ、ね、あるけど、
はい、
そんな甘味あったかな。
そう、福岡の店にたまたまあったんですよ。
あ、そう、はい、いや、めっちゃいいじゃんそれ。
そうなんですよ。で、それから結構家の近くに生のその ギネスを出してる店とか結構あったんですよ。でその店とかに行って、普通はその店には甘いものとか出してないんですけど、たまたま自分がケーキ屋とかで買ってたアップルパイとかを持ってって、
いいじゃん、
お客さんいないタイミングの時に行って、ちょっとこれ食べながら飲んでいいじゃんみたいな感じで言って、でそのギネスビールとアップルパイの相性がめちゃめちゃいいとか、生クリームとギネスビールの相性がめちゃめちゃいいっていうのを気づいたんですよね。
ペアリングだね。
そうですね、
最高だね。
そこでビールに関してのちょっと認識が変わってきて、ビールが苦いものじゃなくて、むしろその相乗効果を味わえるものじゃないな、なんかなと思ったんですよ。でそれでそのタイミングとかでよく親友とか友達とかと一緒に餃子の王将とかに行って、で瓶ビールのラガーとかを飲みながら餃子とか食べたりとか、その中華料理系のものを食べたりとかしてたら、
鉄板でうまいよね。
そうですね、めっちゃ、こういうことかと、親父が言ってたビールうまいってこういうことかっていうの聞いたんです
あるよね。
そうなんですよね、めちゃめちゃ
美味しいよね。
餃子であったりシューマイであったりチャーシューであったり、そういったものがビールと合うっていうのがやっぱその時に初めて分かったんですよね。だからやっぱり刺身はやっぱり日本酒の方が合うなとは思っちゃうんですよ。
なるほどね、
はい、やっぱりこう脂っこいものであったりとか、味が濃いものの方がビールとしての協調性は立つのかなと、
うん、
思ってるんですね、今でも。
で、最近このクラフトビールとかあのよく飲むようになったんですけど、クラフトビール飲み始めてやっぱこうピザであったりパスタであったりいろんなものを食べたり一緒に食べたりとかするんですけど、やっぱこう食べ合わせの楽しさ、クラフトビールにもそういうの、ビールっていうものはイコール苦いっていう認識だったものから脱却して、ビールイコールいろんな食べ物と合わせても楽しむことができるっていうのが知ったのが、まあ、今の最近のクラフトビール、いろんなこう追いかけ始めたあれではあります。
結構思ってる以上に考えてるね。
そうですね、
すごい。さっきもなんかほら Uber でハンバーガー頼んでみたいな、はいはい、そういうので多分それも多分食べ合わせのあれだと思うんだけど、考えてるね。
俺結構あの食べるのが好きなんですよ。で、なんて言ったらいいか、食べ物と合わせる飲み物って考えたらやっぱりアルコールが入ってるものの方がその食べ物の味を十分に引き出すなって
思う。
思ってやっぱこう普通の水であったりお茶であったりを飲んだとしても、
コーラじゃなく、
コーラじゃなく、
あら、
そういうものを飲んだとしてもやっぱりちょっとあの広がりが薄いんですよね。コーラはやっぱりポテトとか、あのそういうものの方が合うなと思うんですよ。でやっぱりちゃんとしたビールとかの方がその相乗効果を得てさらに美味しいとか、なんかすごいこう自分が気に入った感じになるなと思ったんですよ。でその中で結構自分の中で衝撃だったのは、キリンのラガーとポテサラですよね。この2つポテサラが今は結構残ってる感じのやつがいいんですけど、結構こう黒胡椒かかってるようなタイプのポテサラと生ビールとかってめちゃめちゃ合うんですよ。もうなんか反則かってぐらいうまくて、でこの食べ合わせの奇跡がやっぱり他にもあるんだなと。やっぱりクラフトビールになったらいろいろ味があるじゃないですか。だからその味ごとにそういう食べ合わせがあるんじゃないかなっていう、その楽しさです。食べることが好きだからこそこう発展していった感じがあるかなって。
だから僕もそんなゆずる君のことはそこまで深くは知らないけど、はいはい、今聞いた感じではさ、やっぱりそのそういうとこまで考えてたのかとは思ってなかったよ。ビールがただ好きでっていうところあるから、なんなら合う食べ物なんてないと思ってる人間だからあるんだけどね、はい、あるんだけど、あのビールの味がやっぱ特筆すぎてるから、
そうですね、
こんないとか言っちゃってる人間なんだけど、でも それでも、はい、例えばキリンがポテサラに合うとか、なんかそういうとこをちゃんと考えてるっていう意味では下のね、こういう方のポテンシャルは結構やばいよね。
あー、そうですか、
うん、やばいと思うで、そう、
でもやっぱビールの新しい可能性を探すのが大事だなとは思うんですよね、
うん、何を求めたい、これからの例えば地元の福岡だけ見た時に、だって行こうと思えたらこういう時に東京とか行けるわけじゃん、
うん、そうです、
彼女ならすぐ行けるじゃん、
行きます、
飲もうと思えば飲めるんだけど、はい、じゃあデイリービールとして普段自分のローテーションとして飲んでる、お酒としての、まあビールでも別に他のお酒でもいいんだけど、
はいはい、
今後どういうものを求めたい？
そうです。やっぱ一番福岡で強いのってやっぱ焼酎なんですよ、どうしても、
うん、
焼酎とか日本酒とかそこら辺の方が強いんで、
うん、
そのレベルのクラフトビールが出てきてくれるのがやっぱ一番かなと。やっぱ生魚にも合いつつ、ね、その揚げ物にも合いつつ、福岡って結構生物を扱うことが多いなと思うんですよ、ごまさばであったりとか、
はいはい、
刺身であったりとか、結構新鮮な魚が多かったりとか、もうごまサバ自体も新鮮なサバとかを使ってご料理ですね。やっぱりそういうのに合うのって生ビールよりかは焼酎とか日本酒だったりとかの方が多いと思うんですよ。
それがだって文化として
そうですね、
ずっと続いてきたことじゃん。
そうです
ね、それが新鮮的にさ、
はい、
ブルワリーができました。ビール、ビールだって別にほら伝統的なもんではあるよ、うん、何十年か前から。
そうです。
でもじゃあそれで例えばホップ味が強いですとかさ、はいはい、ちょっと苦いですとかフルーティーですとかいろんなものを出された時に、はい、どこまでこう通じるのかっていうのはもう全地域の人に問いたいね。
あーでも確かにそうですよね。
だってどうしてもさ、まあもちろん福岡がそうとは言わないんだけど、はい、うちは日本酒やけんジャケじゃないけどジャケじゃないけどうちはね日本酒だとかさ、
そういう
酒だって全然あるじゃん、はい、でもちろん例えば東京に住んでる身としてはそういう地域に行ってそういう風に言われたら面白いよ。
いやいや面白いです
よ。ああ飲んだろよみたいな なるけどやっぱりこう平均的にもっとビールの文化っていうのを発展できればなっていうのはやっぱりあるから、そういう多ジャンルの畑にこう潜り込んでいくような感っていうのは多分九州なんか特にあると思うんだよね。
ありますよ、ね、
そこは一体どうなるのかなとはちょっと気にはなってんだよ。
いや難しい。でも確かにラーメン屋とか、うん、そういうところだったらやっぱりビールは強いんですよ結構、うん、ラーメンとか味の濃いものはむしろビールとかじゃないと均等が取れないような感じはしてるんで、ただこうなんていうんですかね、駆けつけ一杯でビールは飲むけどその後は大体焼酎になるっていうのがやっぱ基本だったりするんですよね。だからすごくビールしか飲まないって人も結構いたりはするんですけど、やっぱそこでクラフトビールに行くっていう発想がないことの方がむしろ多かったりはするんで。
なるほどね。
そうですね、やっぱそこで駆けつけ一杯じゃなくてこう、あじゃあこの後クラフトビール行こうっていうような認識になってくれる方が俺的には嬉しいかなとは思いますし、結構自分の知り合いのラーメン屋さんとかは意外にそのクラフトビール取り入れてみようっていうことで、キリンのハートランドになるんですけど、そういうのなんか取り入れ始めて結構いい評判になってるお店も多かったりはするんですよ。だからそういうなんか実験的な店がもっと増えていけばいいのかな。だからそのお店をやってる人が結構身近に感じるようなビールがもっと増えればいいんじゃないかなとは一番思いますけどね。店やる上であの店クラフトビール置いてるから行こうよってなるのが多分一番、
まあまあ一番理想、理想ではありますね。
そうですね、はい、でも今後の展開としてはやっぱそういう風に飲食店の人たちがもっと積極的にクラフトビール、まあ、こういうところのクラフトビールが好きだから置いてみたと、でこの常連のお客さんとかにもうよかったらぜひ飲んでみてください、うちのなんか商品と合いますんで、はい、っていうことで展開していくのがやっぱ一番いいんじゃないかなと。だからやっぱこう店長さんに響くようななんか福岡原産のビールを作れるのが一番こうクラフトビールとしても攻めていけるところなんじゃないかなと。
なるほど。
やっぱりもう消費者としてうまいって感じるビールがあればやっぱそれを入れないわけにはいかないんですよ。
なんかビールをいただきました。話の途中ですが乾杯。
乾杯乾杯。
先生これは何ですか。
これはミッケラのハロー一瓶ベルリーナ焙煎で、でフレデリックスタールチェリーっていうのを使ってて、結構酸っぱいチェリーなんですけど向こうのデンマークだとめちゃくちゃもうレイヤーが半端なすぎて、結構もうアサイとかそっち系のボディ感のあるベリーのレイヤーすらあるやつ。
そうです。
うま
っ。誰だったのか。
ベルリーナバイセットのね重要なんだよね、これめちゃくちゃ。
これはいいやつか。
めちゃめちゃ爽やか。
うわぁ、
グリアスだったらもうやばいじゃん。
うわ、しかも変にくどくない。
カーボネーションは結構強いけど、これ別にこういうビールじゃないですか。
感じじゃない
ポンっていくタイプです。結構なんかグビグビ系。
うわこれうまっ。
可愛い宮津にも強いな。
いやちょっとこれうまい。
なんかシャンパンとかと同じような感じ
で、はいはいはいはい、
ってなんかパーティービールとしても使えるし、
え、後味こんなさっぱり甘い。
なんか今うまいビールを飲ましてもらったら早いな飲むのが。
これうまいっすね。
これ溜まってない下の方で大丈夫。
辛です。本当に一瞬でなくなる。うま
っ。今なんかポジションちょっと新しいビール出してもらって。
うわこれちょっと最高。
これミッケラーのか。
ミッケラー。もう最高にうまい。
名盤中の名盤。名盤中の名盤らしいよ。
めっちゃうまいこれ。これはなんか嫌な酸っぱさじゃないし、飲みやすい。で何よりも、
なんか架け橋的なビールになるなとは俺思ってるんですよ、こういうの。けどなんかすげえクロート向けな、ボディ感もあるし、
まあ、あるよな。そうそう、
なんかこのニュアンスで酸っぱいだけのビールってめっちゃいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいある。あと、
うん、これってボディがすげえレイアップちゃんと。
どうですかこれ効果的には。
いや俺これ大好きですね。これめちゃめちゃうまい、
うん、例えば今飲んでもらってるのが今ミッケラのちょっとまあスペシャリティというか、そうでもないのかもしれないけど、でもちょっとテイストラワインとかそういう感じを飲んでもらってるんだけど、例えば福岡でさ、こういう類のビール飲みたいってなった時に対応できるとこってのはある？
こういう系のものはビア吉もグッドビアサンドも結構入れてくれてるやつするんですけど、このクオリティ、このなんて言ったらいいですかね、くどくない後味でしっかりとしたこう果汁を感じれるようなやつはあんまりないかなって感じ。
ただのフルーティーじゃないんだよね。その
違いますね。すごい結構自然な感じですよ、ね、変に作ってない感じがすごいして、めっちゃ美味しいですね。
こういうのもっと入れろって役者に言ってたらいいよ。
これは飲みたいっす。
でももっと入れたらいいだね。すげえ値段高くなんだろうな。
でしょうね。これはうまい。
言えないけど、
ありがとう、ゆうか。最高。
なんかそういうビール飲んだけどめっちゃうまいよねみたいな、あるってやっぱり嬉しいよね。旅行者として、はい、例えば地方とかに行った時に、はい、こういう感覚味わえるとすごい楽しいんだよ。
楽しいよね。
ね、変な話、それが別に地元のビールじゃなくてもいいんだよ、
はい、
なんか本当にあんまり自分が飲んだことない感じのもので飲ませてもらってさ、これうまいよ飲んでくださいって飲んで、うわって思った時は結構嬉しくて、そう、それに関しては、まあ、僕の経験上なんだけど、別に地元のビールじゃない場合も多い。
あ、多いです。
多いんだけど、地元のビールであってほしいってのはある。
そうですね、うん、自分の地元のビールだったら誇れますもんね。
福岡に行った時に飲んでよって、なんかチャロンって適当にもらってさ、飲んだ時にみたいな、
はいはいはい、
マジみたいな、これ出してんのこれ、しかも1000円でみたいな。だそういうのがちょっと欲しいっていう欲は正直ある。
いやいや、あります、うん、それは全然あります。むしろ
むちゃくちゃある。
福岡で誇れるビールがついにできたかってなりますもんね。
だからまあそういうところをさ、やっぱり探していくわけじゃん、
はい、
特に東京のビール好きなんかはさ。
そうですよね、
うん、
ほら日本秒じゃん、
一瞬。やば、
秒で何千、これ1本7000円、3000円だけじゃない。
これね、クソ安いんですよ。1500円、1本。
あ、じゃあ2本で3000円。いや、おかしいじゃん。クソ安いんですよって3000円っておかしいじゃん。
おかしいですね。
いや、これさ、だって若いバンドマンには通用しないよ、は
い、しないですね。
高いんだもんだって。分かるよ、今出してもらったのが2本で3000円っていうのは安いのかなって思うけど、通用しないっしょ。
しない
っすね。普及できんのこれ。
でもですよ、でもですよ、俺は正直、うん、今日初めて飲んだこのビール、め っちゃ好きです
いいね、どんどん言って、どんどん言って。
いやもうこのビールに関しては、うん、今まで飲んだビールのマジ過去一で好きかもです。
あら、
うん、いや
過去一が1本1500円で飲めると。
いやもうそれだったら飲みますよ正直そのぐらいうまいです。これは
めちゃくちゃ宣伝になってるじゃんこれ。
でも俺価値観の話で言うと全く変わんねえなと思ってるのがあって、4組とか5組ぐらい出てるライブのイベントでこのバンド見たいからチケット買いました。2800円、プラスドリンク600円、3400円で入場してその30分のバンド見てぶち上がってすげえ最高じゃないですか。それって普通にその30分のライブに対して3000円とか2800円とか払ってるので、うちのビール1本その1500円2000円のビール買って1時間かけて飲んでるのと全く変わらないと思うんですよ、対価としては、価値観は。でそれってなんかそのどっちか悪いとかじゃなくてどっちも最高って意味の話でそうそのなんかもう30分のそのライブのためにその2000円俺だって払うしみたいな、
はいはい、
それも別になんかそのビール買った時と同じ高揚感を得るし、逆にその2000円のビール買って飲んでよかったみたいな満足感も得るし、逆に満足感得ないことは俺それともライブを同じでちょっと違ったなみたいなこともあるだろうし、それって結構チケッティングと一緒だと思うんですよ。ビールの方があの刻むだけで1000円とかで、その一本大会に対してのそこに対するその熱の注力っていうのは一緒だと思うんですよ。俺たち一級入魂飲んでるし、うん、見てるしやってるし全部だから、なんかそこはもうなんか全部フェアなんじゃないかなと俺は思うんですよそこがなんかその数だったりとか流通量、あとそこでしかできないものっていうので単価として左右されてるだけであって、なんかその一つ一つに対しても一粒一つとして、なんかそのライブを分子化して細かくしてなんかその単価した時とビールをまた分子化して単価した時の一緒ぐらいと思うんですよ。その分子一個の値段とか、それがライブってのは1日1日からいいし、すげえローカル、そのバンドはもうバンドってすげえ細分されてるからバンドにしかない持ち味とかあるから、もう超ハイパーマイクロブルワリーみたいな、そこでしか飲めない、そこでしか聴けないステージ、見れないステージ分かれてるだけじゃなくて、なんかその進化っていうのに一緒だと思うんですよ。オーバーグラウンドの値段は違うかもしれないです。でもそこにある進化とかソウルとか一緒だと思うんですよ、全く。だからなんかそう1本1500円のビールが高かろうと、新宿アンチノック平日バチクソかましてるバンドの30本のライブが2000円だろうと一緒だと思うんですよ。だってこっちのビールっていうのはもう極めし極めるものがやっと到達して1500円になったんですよ、これは。もう極めに極めてやっと1本1500円になったのと、あのその場の説なんてめちゃくちゃぶちかました感情体験を食らうのも2000円って、なんかその対価をなんかいちいち加えるのがフェアじゃない、
うん、
どっちがいいとかの話じゃなくてどっちもいいとこあんだよみたいな話だから、なんか俺どっちもその1000円以上の対価のものに関しては全部フェアだなと思ってて、それが感動体験、飲み物だろうか音楽だろうかライブだろうか全部ストイックにやってんだったら一緒だと思うんですよ、
うん、
この1500円を出すためにこいつらって何千万円のお金使ってきたわけじゃないですか、ミッケラに関しては。それと一緒で最終的なアウトプットのコンシューマーの値段が1500円だったわけで、そのディティールがあるんですよ、今までのフェーズとレイヤーがあるから。ライブもバンドとかもそれとして、その時の一瞬の値段は2000円かもしれないんだけど、それまでに何万円スタジオ入って何十万円かけてレコーディングしてアウトプットしてるわけなんですよ。だからなんかそこってなんか一途に一個に比べちゃいけないなと思ったんですけど、アウトプットの一瞬の感動は全部一緒。 1500円のビールも高いかもしれないけど、ビールとして考えてね。でもそこのレイヤー考えたら超高いかって思えるんですよ。ライブだったでしょ、全く興味ない人からしたら、なんかさ30分間のバーッてノイズが鳴ってるだけのライブ3000円高いと思うかもしれないけど、それを知ってる好きな人だったら超ハイパー価値なのと思うから、なんかそこって全部通じてんのよ俺思うし。全員ピアスも超重要だ。聞く人が値段をつける、それはまさに間違いないと思うと思うんです。俺は
もうちょっとカットしようと思ったんだけど、まあまあいいこと言ってた
ね。もういやその通りなんだよね。
まあその値段の価値観的な話をまあちょっと今いただいたわけですけど、はい、まあ、もうそれはそれよ。それはそれ、もうおのおのの、これなら払えるとか、これなら払えないとか、これならこのビアはいけますねとか、もうそんなレベルで全然いいわけやん、うん、だってお金なかったら困んないもん、こういうところ。お金ないけど、まあ、今日も月に70万とか稼いでないからさ。来らんないよ、こんなとこは。まあそんな感じで、はい、まあ美味しいビールを最後に。
そうですね、もう今日は本当にいい体験をさせていただきました。東京下北沢。
そうだね、
最高っすね。
急に
三茶か。三茶
下北も行ってるから。
下北三茶濃いな、今日一日。
だから最高、
最高っすね。
接してるとさ、うん、ビール飲みきたのって感じにもなるわけよ。
なります。
僕はそう思ってんだけど、でも他にそこまでね、そのやることないんだったら多分そうなんだろうね。ビール飲みきただろうね。
でも、うん、一番したかったのはダッチョさんとこの対談です
ね。ありがとうございます。いい感じで縛りました。しまいました。九州勢実は初。
あ、マジですか。
はい、
いやでもこんなうまいビール飲めて、なおかつ楽しい日に一日が終わるんだったら、もう俺はそれでいいです。
まあそういうビールに出会ってもらったところで、
はい、最高です、まあ、最高のひととき本当にありがとうございます、うん。いやちょっとまた次来た時はぜひここは遊びに行きたいですね。
今回その飲みに来たいって思ってもらえれば、それはそれですごく、
いやもうめちゃめちゃ飲みに来たいです。ここはもうマジむしろ来たいです。
うん、
来るべきですよね。
もうぜひ福岡クルーで全員で、
いや来たいですね、マジで。
ライブなんかもういいからさ、もうそうだけどね。ただ来たみたいな。
ディックメンと
やってほしいですね。
ディックメンとただ来たしたいですね。ちょ
っとぜひぜひやってもらいたい。じゃあまあそんな感じで、
はい、
違いますか。
すいません、もうありがとうございました。
今日は、福岡からおいでまし。お越しいただきました。はい、ポスフィーマにボーカルのイズル君。
はい、イズルでした。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また。
はい。
よろし
くお願いします。
はい、また来てください。
はい、また
東京にも。ありがとうございました。
今度もよろしくお願いいたします。
じゃあ乾杯って行きたいんだけど、
もう一歩行くやん。